仕事を辞めたいときに聞くラジオ。この番組は働き方、転職、副業に関することをお話しする番組です。あなたの仕事に役に立つヒントがあるかもしれません。
こんにちは、サラリーマンブロガーの宮田です。
国家資格キャリアコンサルタントのあさみです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。というわけで今回も、私がインタビューしてきた回をお届けしたいと思います、
はい、お願いします。もう一回復習になりますけど、どんな方にインタビューしてきたのか。
吉田かなさんに、はい、という方にインタビューしてきたんですけれども、私の別の番組でやってるインタビュー番組にも一度ゲストで出ていただいたことがあるんですけど、
朝会は、
うん、朝会ですね、はいはい、はい、転職回数が10回以上、結構いろんな会社を、まあ、いろんな事情で転職されている方なんですけど、
はい、
やっぱりその転職回数が増えてきてしまうと、それをこうコンプレックスに感じてしまったりとか、その転職するときにこうどういう心を持ちでいたらいいのかみたいなこととかね、いろんな悩みをこう抱えている人がたくさんいらっしゃると思うので、そういったときにどういうふうに転職活動進めていったらいいのかとか、どういうふうに考えたらいいのかみたいなのをお話ししてきました、う
ん、すごい、またリアルな話が聞けそうな
そうですね、うん、転職もね、思いもよらないことで転職せざるを得ないとかね、いろんなシチュエーションがあると思うので、いろんなね、原因で転職ってあると思うんですけど。
はい。うん、なるほど。じゃあそこら辺のノウハウも聞けるということで。それでは本編の方、お聞きください。
じゃあ、かなさんは簡単にプロフィールからお話ししてもらえればと。
あ、はい、プロフィールですね。キャリアのプロフィールで言うとですね、今、アラフォーなので、
はい、
社会人何年だ、そうですね、新卒からアラフォーまでのキャリアで、うん、その中で、最初が不動産会社の営業事務、あ、ごめんなさい、その前に1個倒産した会社の予備校の事務やってたんで、うん、まあいずれにせよ事務職を2年ちょっとやって、はい、その後広告業界に入ってグラフィックデザイナーをやって、うん、その後コピーライターをやって、でその後人事コンサル会社に行って今フリーっていう感じです。独立したっていう感じですね、はい、なので正確に言うと細かいこう派遣で行ってた会社とかを含めると多分10社超えちゃうんですけどでもちゃんと長くっていうか、まあ、それなりにいたので言うと9社ぐらいですね。
あ、今回そんなかなさんに転職を考えた時にどういう行動をしていったらいいかとか、はい、教えてもらえたらと思っているんですけども。
わかりました、はい、コンプレックスをどう乗り越えていったかってい
う、そうですよね、私3回転職してるんですけど、はい、それでも多いねって言われるぐらいなの で、ね、どうやってそれを変えていったんだろうっていうところ
がそうですね、わかります。まず予期せぬ転職が3回あったんですよ、
うん、
でそれが一番最初が倒産した、
うんうん、
でもう一つは経営状態が明らかに悪いなと、うんうん、仕事があまりにもないなって気づき始めて、うんうんうん、でどうもこうお給料を社員の人が立て替えてるらしいみたいな感じの話があって辞めたのと、あとはリーマンショックで部署がなくなったっていうのがあって、その3つはこう自分が予期せぬ転職だったので、職務経歴書にはそこはもう理由を書いてます。
あ、
倒産のためとか、うん、でもなんかあんまりそこ強調するとなんか運が悪いかみたいに思われるとなんか薬病神っぽく思われたら嫌だなと思うんで、うん、ちょっとただこう全部が全部こう意図して転職したわけじゃないよっていうのは、まあ結構言ってるのと、あと私メンタル不調で休職してる時期が2年ぐらいあって、そこは触れずに空白期間にしてます。
ああ、書かずに
聞かれたらっていう感じ
みたいな、書かずに聞かれたら答えるみたいな、
答えてますね。はい、
転職回数が こうだんだん増えてくると転職が難しくなったり、年齢が上がってくるとそれこそまあ私もアラフォーなんですけど、なんかもう転職することにこう怖さを感じるというか、
はい、
あの転職回数多いから転職大丈夫かなみたいな不安とかが、
はい、
私自身もあるんですね、
はい、
それってなんかどういうふうに自分を見せていったらいいのかとか、
はい、
なんていう風に職務経歴書を書いていったらいいのかとか、
はい、
なんか具体的なアドバイス
とか。わかりました。あのそうですね、まあ、私も正直こうキャリアってなんか自分の目的目標があって、それに沿ってこう形成していくっていうのももちろん大事だと思うんですけど、うん、やっぱりこう予期せぬ転機っていっぱいあると思うので、うん、私もこうあの休職期間が2年ぐらいありますし、うん、まあ、自分の病気とか以外にも家族が何かなるとか、うん、まあ、年介護が必要とか、うん、あの思わぬ離婚とかいろいろなことが起こると思うので、うん、こう必ずしもこう理想を描いてそれを達成していくっていうのも、まあ、一つ大事ではあると思うんですけど、うん、こういかに何かあっても一見こうネガティブな出来事があったとしても、うん、こう私はこういうポリシーでこう働いてきましたっていう、こう軸でこう全てをこう正解にしていけるかっていうのが、
うん、
語れるかっていうのが大事かな、偉そうに言ってますけど私もねこう自信がないからこそ、うん、そういうふうにこう自分自戒を込めて言ってるっていうところもあるんですよ、
うん、
例えばあの履歴書と職務経歴書出すときは、うん、絶対もうこれなんか転職多いやつって思われるんだろうなとかっていうのは絶対あります、うん、正直、うん、あるし、この休職期間何やってんだとか思われるだろうなとか絶対思うんですよ、
うん、
思うけど、なんかそこで負けてたら、
うん、
あのコンプレックスをコンプレックスのままにしてたら、うん、もう私の人生何なんだと、じゃあ自分はどういう風に一生懸命生きてきたっけっていうのをやっぱこう棚卸しして、うん、で転職回数が多いののいいことって結構棚卸しを
あ
の
都
度してるんですよ。自分の強みとかそのこういう風に思われるとか、こういうところで落とされるとかも分かってるし、うん、シビアにっていうのは結構もう常に棚卸しできてるので、
うん、
あの引っ越しするたんびに片付けてるみたいな感じで、そこはね意外と客観的に見れてるんですよ。でなのでこうまあいろいろ転職も多いし職種転換もしてるんだけど、
うん、
こういうポリシーで会社を変わってきましたよっていうのを、うん、こうちゃんと説明できて、
うん、
相手を納得させられるか、
うんうんうん、
職務経歴書とかはなんかひっちゃかめっちゃかもしれないけど、
うんうんうん、
なんかそういうこういう生き方してきたんだ、
うん、
みたいなのでこう思ってもらえればいいかなっていうふうに思うんですよね、
うんうんうん、ですね。転職回数が多いと不利、まあ、その書類選考の時点で落とされちゃうとかって意味では不利だけども、自分に身につくものとしてはいろいろある、いろんな会社を見れるメリットがあるっていう感じなんですね。
ありますね、ありますね。まずなんか会社、この会社嫌だから転職するっていうことがいかに意味がないかっていうのがまず分かりますよね。だってどの会社行ったっていいとこもある悪いとこもあるから
そ
うそうそうそうそう、この会社嫌だっていう会社のせいにして辞めるのは本当に意味がないっていうのは本当に分かります。
あ、どこ行っても一緒だから、
どこ行ってもいいとこもあれば悪いとこもあるから
そう、なるほど、
どこ行ってもいいとこもあれば悪いとこもあるし、いい人もいれば合わない人もいるから、
まあ、そうです
ね。そうそうそう、
だから転職しても結局一緒だから、そこを軸に転職っていうよりはやっぱり自分のなんかスキルアップとかステップアップできる方向
で
転職していくのが、
ね、はい、いかに私はこれこれこういう、次はこういう成長を描きたいから次のステップに進みます、うん、ありがとうございましたさようならってできるのが一番やっぱいいんじゃないですかね。
その方が次の会社でも説明しやすいですよね。
あ、そうですね。なのでなんかやっぱりポジティブな転職ができていれば、
うん、
もっとこういうことがしたいと思って転職しましたっていうふうにこう説明できるというかですね、
それもやっぱ一貫性を持ってっていうか、その自分語りができればなんかこう納得してもらえるっていうことですよね。
そうですね。ただ割と書類の時点で通ってる時点でそんなに転職回数気にしてないんです、うん、あ、気にしてないっていうか、この人大丈夫かなみたいなのは多分見られてると思うんですけど、あの、
そういうことか。
そうですね、第一関門は突破してるんですよね、面接に行く時点で。そうなので、書類の時点で書いといた方がいいかもしれないです。それはこれこれこういう風にしたくてここに行きましたみたいなの、なんか職種概要みたいなところにこういう次はこういうキャリアのこうビジョンが見えてきたからこう転職しましたみたいなのはもう書類の時点で書いておいた方がいいかもしれないですね。
じゃあ転職回数が多い人のそういう職務経歴書とかでなんていうのかな、よりちょっとこうなんでなのかとか説明的な書き方をした方がいいっていう。
あ、私はそうしちゃいますね、まあ、ちょっと見る人によると思うんですけど、なんかあとはこう一貫してこうですみたいな、なんか軸は絶対あるはずなんですよ、その何か絶対軸はあるはずなんですよね、その人の例えば、お笑い芸人の見習いをしながらアルバイトをしていたところから接客業になって店長になってみたいなキャリアの人がいるとするじゃないですか。そしたらちょっと極端ですけど分かりやすい例にしたくて、そしたらなんか人を喜ばして元気にすることがこの人はしたいんだなとかって分かりやすくないですか。なんかお笑いとかって究極のなんかホスピタリティな感じするじゃないですか。だから、まあ、お笑いは大成しなかったのかもしれないけど、こう接客業としてその人のためにこうもっとこうしてあげたい、元気にしてあげたい、ただの接客じゃなくてこう一声かけて元気にするとか、なんかそういうこうなんか一貫したその人のライフミッションみたいなのが絶対あるはずで、なんかそこが見えてくるとなんかキャラがよく見えるというか、
それを上手に職務経歴書に書ければそれなりになんとか道は開けていくっていう感じですかね。
そうですね、やっぱり私はこうですってちゃんと言えれば大丈夫だと思いますけどね、大丈夫だと思いますけどね。すごいなんかあれなんて言うんだろう、あの大丈夫ってどういう意味の大丈夫かっていうと、あのその人のとにとって OK？
あ、会社にとって OK じゃない。
あの転職を保証できるわけじゃないけど、その人の人生、その人が転職を考えた時に、人生を考えた時に OK なんじゃないかなって。あの今転職を考えてる採用担当の人が OK 出してくれるかわかんないですよ。わかんないけど。結局ほらなんかで採用されないって転職回数が多くてとか、なんだろう、やっぱ落とされる、お見送りされる、落とされるってこうへこむじゃないですか、あ、やっぱ私ダメなのかなとか、なんかそこでこう人生終わったなと思ってほしくないというか、そうなんか結果落ちたことがその転職回数が多くなっちゃったせいとかだったとしても、採用担当者には取られなかったけど、私の人生は、私はこういうキャリアを歩んできて今幸せです、これからも自分で幸せをこう作っていきますって言えれば、なんか落とされようが、なんか OK というか。あれちょっと話取れちゃったかな。
でもこの話、なるほど。
なんかじゃないと判断軸をなんかその会社とか他人とかの判断軸じゃなくて、自分がこうだから幸せって言えるのがなんかこう人生キャリア、ライフキャリア的な OK だと思うので、 まあ、それがめちゃくちゃなキャリアになっちゃったからこそそう思えるのかもしれないです。でも、うん、なんかいろいろあったけど結果 OK なら OK だなって思える自分でいたいなっていうのは、なんかこのぐしゃぐしゃのキャリアと向き合ってきたからこそそう思うのかなっていう、まあ、コンプレックスを乗り越えるっていう観点で、
うん
うん、逆にありがたいというか、
うんうん、
なんかだからこそそう思えるようになったのかなみたいなのはあるかもしれないです、うんうん、いや正直不利ですやっぱり不利だと思う、まだまだ今の世の中、
うんうん、
だって取る側の気持ち考えたら
ねえまたやめちゃうのかなみたいな不安
とか、ね、うん、あると思います。そこはやっぱり私もその企業の採用広報のサポートも今してるので、うん、やっぱあの人事の方とか経営者の方とかとお話ししてて、うん、会社の経営戦略とか経あのビジョンとかから逆算してどういう人材像が欲しいですかとか、じゃあどういうメッセージ伝えましょうかみたいな話してますけど、うんうん、やっぱり不利だなと思う。
そうね、そういう風なビジョンを社長が持ってる、つまり長く働いてくれる人を求めているっていうことになっちゃうわけですもんね。
で、ただなんだろうな、それももう社長、まあ、社長と話してて、うん、将来辞めていくことがあったり、うん、例えば将来独立したいけど将来は自分のお店を持ちたいとか、うん、将来は自分で経営したいとか、そういう人が来てくれてもいいよっていう社長もいるんですよ、
うんうんうん、
ただいる間はそのこの会社でお互いが一緒に成長できたらいいねっていう社長もいます、ベンチャーとかだと、
うんうんうん、
でも大企業とかだとまた多分話変わってくるし、だから不利だといえば不利だし、
う
ん、不利じゃないといえば不利じゃないかな。
そ
うそうそう、ただ今みんな結構ねやっぱ新卒欲しがってて、中途採用よりやっぱり新卒が欲しいっていう社長のリアルな声も聞きますので、あの転職が多くてもあの有利にできますとか、そういう無責任なことは言えないんですよ本当に。そう、あの例えばすごい今からそこそこ安定して企業で働きたいみたいなご自身のご希望があって、
うん、
それで、有利に持ってきたいと、うん、あの転職回数が多くても入りたいとかってなったら、うん、なんか正直難しいんじゃないかなって思うこともあります、うん、だから私の場合はその独立したいっていうのがあったから何でもかんでも別に正解にできるっていうのもあるんですけど、それはなんかもう相性、企業との相性もあると思うし、うん、それでも受け入れてくれる会社があればラッキーだし、
うん、
いいと思うんですけど、だからなんか技とかではもうお伝えできないので、
うんうんうんう
ん、なんかこう励ますしかないというかだからその強みとか、そのやっぱ自信を失いがちなので、
はいはい、
あの転職活動の中になると、うん、やっぱ転職回数多いから落ちちゃったのかなとか、
うん、
なんか一つの会社に長くいないからって思われるのかなとか、うん、まあ、人によっていろいろあると思うんですよね、
うん、
で例えばこの間はもうずっと派遣しかしてこなかったっていうことにすごくコンプレックス持ってきて、うん、でも私からしたらすごい一貫してるんですよ、
うん、
結局派遣で会社はその会社はいろいろ渡り歩いてるんですけど、やってることずっと一緒なんですよ。でスキルをしかもどんどん磨いてるんですよ。それって自分だけで棚卸ししてるとネガしか入ってネガでしかないんですよね。こんな派遣したし会社いっぱい移ってるし、でも私から見たらこれ一つのスキルをこうどんどん磨いてますよねっていう、その励ましいいところを見つける、その別の視点を見つけて、いい風に私はこうやってキャリアを作ってきたよってこう言える軸を一緒に見つけたりとかっていうことをしてるっていう感じですよね。なんかこうそもそもね、あの自分でキャリアを想像していくっていう、いけるんだっていうセルフイメージがないと、もうそもそも無理なんですよね。なんか浅見さんと喋ってていつもここになっちゃうんですけど
確か
結局やっぱりどんな人生を歩んでも、うん、もう最終的に正解って言える人生にいかにしていくかっていうことでしかやっぱりないくて、もうそれはもうあの自分にも言い聞かせてることで、うん、だから転職回数うんぬんじゃないよみたいな、あ、うん、なんか転職回数とかどこの会社にいたとか何やってたとかじゃなくって、うん、まあ、それも大事なんだけど、うんうん、どんな出来事もなんかこうどう自分の血肉にしていくかみたいなことでしかないし、それがなんかその人のその人らしさを作ってるというか、うん、その人の引き出しの奥深さ、うん、一人一人はすごく引き出しがあるじゃないですか、うん、個性的な、なんかどんな人でもそれぞれの魅力があるよってことをこうお伝えしたいっていうところに結局最終的になっちゃいますね。
そうですね、
はい、
結局そこに
結局そこになっちゃう結局そこになっちゃうな、はい、なんか転職の話しようと思ったけど
結局ノウハウじゃないみたいなところなのかもしれないですね。
そうですね、うん、なんかその人がどうなりたいかによるので、うん、私の場合はすごい有利に働いてるんですけど、うん、大企業で安定して働きたいっていう思いがあったとしたら、うん、私はそれは全然否定しないんですけど、うん、だったら不利だし、
うん、ですよね。
そうそう
なの。管理職になりたいとか言ったらそれだけでちょっともうそこの土俵には立てないみたいなことにもなってきちゃいますよね。
だから私の場合はそれをどうこう強みにしていくかってなった究極がもう自分でやっちゃえだったので、なんか独立したいと思い出したのも正直なんかもう独立するわけないなみたいなもう無理やろみたいな最終手段もなんかもう自分でやるしかないみたいなのは30ぐらいからちょっと思い始めたので、それがいいとか悪いとかじゃないんですけど、でもこれからまた会社員に戻るかもしれないし、ずっとねこのままフリーランスかもしれないし、それは分かんないんですけど、なんかどういい風に持っていくかですよね。
結局そこなんですね。自分で正解にしていく力みたいな感じ。
そうですね。あとはなんかこう楽しくやってて趣味が仕事になっちゃう人とかもいるじゃないですか。ね、浅見さんももしかしたらそうなっちゃうかもしれないし、
一生インタビューして終わるみたいな。
それがいつの間にか仕事になってたみたいな。そういうパターンもあるので、うん、まあ、私は今そのなんか紆余曲折をどう正解に持っていくかみたいな観点で喋ってるけど、なんか最近これからのなんか世の中の流れ的には、うん、なんかこう仕事っていうより楽しく趣味みたいに楽しくやライフワークみたいな感じでやってたら仕事になっちゃったよみたいなパターンが私はなんかこれからどんどん大きい気がします。だから私が今話してるのももう古いかも、あ、古いかもっていうか、うん、なんか逆に私はなんかそういう楽しくやってたら仕事になっちゃったみたいなのいいなって思うし、うんうんうん、だから私は今結構楽しく自分ができることで何かなって結構フォーカスしてるんですよ。だからなんか今時代の流れ的にはなんかそういう流れ来てる気がする。なんか仕事っていうものが会社とかキャリアとかと結びついてないというか、
うんうんうん、ああなるほど、うん、なるほど、
なんか何か、うん、だなんかこうコミュニティとかもね、いろんなコミュニティできてきてるし、うんうん、コミュニティの仲間とやってることがだんだん仕事になったとか、なんかそのやりがいっていうものを必ずしも会社に求めるのかどうかっていうのも多分分かんないし、うん、なんかこう好きを仕事にじゃないですけど、うんうん、好きを仕事にっていうのもまたちょっとこう語弊があるというか、うんうん、そうするとこう私の好きなことってなんだろうみたいな、うん、そのまたあの地獄マインドぐるぐる地獄に陥るのでそういうことじゃなくって、なんかやってたらなんか楽しくなってきてなんか仕事になってたよみたいな、なんかもっとこうナチュラルな感じ、ナチュラルな感じになっていく気がします。なんかこう頑張るとかってことじゃなくって、うん、 なんかもっと自然な感じのキャリア形成っていう感じに、うん、なんかこの先なんで私何の予言者か分かんないけどなんかそう分かんないけどなんかそういう流れな気がするんですよ。で今度私それがなんか逆にコンプレックスにならないようにしなきゃなと思うんですよね。私って好きなことってなんだっけみたいな、なんかなんだっけみたいに、またそんなそういう地獄になっちゃうといけないんで、うん、なんかみんなで楽しくやってたらそれがこう社会貢献につながってたねみたいな感じが多いんじゃないですかね、これから。あんまり深く考えない方がいいかも
かもしれない
そう、あんまり深く考えない方がいいかも。でもしかしたら仕事は仕事って割り切ってできることで楽しく、まあ、そこそこ楽しくお金を稼いでこうライフワークの方で楽しくっていうのも全然ありだと思うし、なんか無理しないみたいな感じなんじゃないですかね、これから。
かもしれないですね、う
ん、なんかそんな流れ来てる感じしません？
実体感としては
ありますよね、うん、なんかこれ体感値ではしかないんですけど、うん、そう、
いやだって続かないもん無理だもんみたいな、うん、そうですね、頑張るみたいな感じとか、無理やり探して好きなものこれかなみたいに掴みに行くとかなんか違うみたいな、無理やり好きになってる感じもあるし、
う
ん、
そうですね、うん、もしかしたら自律的キャリア形成とか、うん、自律型とかもなんか古もうすぐ古くなるかもしれないですね、
かもしれないですね、
うん、なんかこうナチュラルキャリア形成みたいな
新しいのできるかもしれない。
だから自立ってちょっと頑張ってる感あるじゃないですか、うんうん、自分でなんか模索するみたいな、
うん、
なんかもう模索とかもいらんみたいな、なんかそういうのがもうすぐ来る気がする。なんかもう時代ってどんどん変わるじゃないですか、
ね、
私もだいぶ転職のコンプレックスちょっとだいぶ緩くなってきたかなと思うけど、もう今時代の流れ早いから、し採用もどんどん多分変わってくるので、会社がどの程度自分の会社に長くいてほしいって考えるかとか、もう多分経営者の考え方とかも変わってくるし、プロジェクト単位でどういうふうにこう動いていくかみたいな話もあるし、こうどう他の企業とイノベーションをこう起こしていくかみたいなところもあると思うので、オープンイノベーション的な、だからねもうこれどんどん変わりますからね。だからと、あ、逆に言うとどんどん変わるから悩む必要ないんですよ。
あ、
そう、
そっか。
周りの意見とか世の中の価値観に惑わされることなんか何もないと思います。すぐ変わるし、どうせ。
あ、逆に自分 OK かどうかだけでいいみたいな、
うん、そうだと思います。だって今なんか副業とかちょっと流行ってますけど、うん、だって流行りだからどうなるか分かんないし、
うんうんうん、それすらもね、
うん、
やっぱ副業違うみたいな、
うん、
時代もまたもう一回ぐるっと回ってくるかもしれない
し、来るかもしれないし、うん、だ本当にね、あるがままもう、
うん、
自分の幸せさえ追求しとけばいいんじゃないでしょうか
時代がついてくるから大丈夫
みたいな。そう、だから私のこの語りってちょっとなんか、うん、私はの語り方っていうのはちょっとだから新しい時代の人からしたら何そんなあの苦労してんのみたいなところはあるかも。
あ、
うん、あのニュータイプの人からしたら、
はいはい
はい、これも私が話してるのももう私が今のところ2019年11月11日現在こう考えてますっていうことであるので、
うんうんうんうん、
まあ、私も1ヶ月後ね、何言ってるか分かんないです
ですよね。
そう。
私はそうです。録音して残っちゃうけど、やっぱり1年前の自分の発言聞くと、いや、今違うみたいな。
そう、ありますよね、
うん。
そうなんですよ。
全然ある、
うん。だって私も2年前お嫁さんになりたかったんですからね。
あ、ね。私も専業主婦のはずだった。
そう。
あれみたいな。
だから本当に時代の流れ早いんで、あんまり世の中のああだこうだに惑わされなくていいと思うんですよね。
思いもよらない結論みたいな。これがまた面白いですね。
そうですね。
ありがとうございました。
はい、というわけでかなさんのインタビューを聞いていただきました。
ありがとうございます。
すごいですね。学びがすごい今回。
そうですね。なんか思いもよらないラストの展開に私もなんかハッとさせられるというか、うん、うん、確かにね、そういう考え方になるな、なるほどっていう感じで。うん、
結局ね、はい、みたいなね。
うん。
いやでも僕ね、すごく思ったのが、やっぱね、なんか軸を持ってずっと仕事、うん、仕事間に軸を持つみたいなこと前半の方でお話しされてて、
うん、
そしたら何回転職しても、そことストーリーが繋がるんだよ、みたいな話をされてたじゃないですか。
うん、
なんかあれってすごいいいなって思いました。うん、全部、なんか、起きた事象を軸を中心に正解にしていく作業みたいなことを、
お
話しされてて、
うん、
ああ、いいなって。
うん、
思いました。
はい。
なんか自分もそういう風な軸みたいなやつをちゃんとね、明確に持っていきたいなーなんて、
はい。
思っちゃいましたね。
皆さんの軸。
でですね。
はい。
そう、そう思ったので、
はい。
自分の軸を見つけたいと思いまして、
うん、うん。
実はですね、
うん。
次週から、コーチングというのを、
はい。
私、受けさせていただこうと思いまして。
はい、はい。
はい。まず、次週は、まず、コーチングって何なのかっていうことを、実際にコーチの方からお話をしていただいて、うんうんうん、その次にはですね、うん、実際のコーチングを、すべて配信しますというね、うん、前代未聞の企画をね、本当はね、絶対しないことらしいんですよね。
そうですね。守秘義務とかね、あるので、まあ、そうですね、うんうん。なかなかない。うん。
ので、まあ、
そうですね。
本当にね、言葉だけじゃなくて、実際にこういうことが行われるんだよっていうのまで、皆さんにお伝えできると思いますので、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん。
そうですね。最近流行ってるしね、どんなものか知りたいって方もいるんじゃないかな。
はい。
はい。
な
んだと思います。
来週からは、
うん。
激闘宮田コーチング編ってことで。
何が起きるんだろう。
すごいですよ。
そうなの。
うん。頭抱えて、うーんとか、あーとかしてます。
楽しみにしてまーす。
ということで、
はい、
来週も楽しみにしてください。では、最後までお聞きいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。